ホワイナイト FM。 百貨店に勤めながらお茶の普及活動、お茶活に邁進しております。シャジリーマンの松澤と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
流派とかに属して、その流派の一人として活動されてるんですか？
いや、流派とか、まあ、特定の産地とか特定のお茶っていうのにこだわらずに、広くこうお茶を広めていっているという状態。
じゃあ、別にお店とか持たず、なんかのイベントを通して広めるって感じですか？
そうですね。あ、で、一つ、言い忘れちゃったんですけど、僕は実家が埼玉でお茶の実店舗を経営してまして、まあ、そこは埼玉の狭山茶はもちろん、静岡とか、九州とか、まあ、京都とかいろんな地域のお茶を扱っているんですけれども、私は、まあ、そういう実店舗は持たずに、どちらかというと SNS とかでお茶のことを広めながらイベントを開催してお茶の接点作りをしているという。僕、お茶は、まあ、クリティカルに人生に必ず必要なものというわけではないと思ってるんですけど、まあ、自分の毎日の暮らしをちょっと豊かにするものとか、明日に前向きになれるものっていうふうに定義していて、で、自分の中でもやっぱりそう思う実体験があったので、まあ、そういう、なんていうんですか、あ、このお茶があったからまた明日から元気に頑張れるみたいな思いをいろんな人にこう持ってもらいたいなと思って活動しているっていう感じですね。そうですね、パワードリンクであり、心のふるさとであり、なんていうの、ドーピング的にこうバリバリ頑張るぞっていうふうに気合を入れるものというよりは、こう自分のマインドをリセットして明日への活力にするみたいな、どちらかというとそういう気持ちを浄化する系のドリンクだと思ってます。
じゃあ、エナジードリンクみたいなのがあると思うんですけども、またそれとはちょっと違った。なるほ
パワードリンクというとそうですね。
ど。で、実際に今、サラリーマンとそのお茶の活動、二足のわらじとしを入って、活動されてる茶人と、そのサラリーマンとしての、その目指す方向性っていうのは、どのような内容ですか？
難しいですね。これ解散するものではないと思っていまして、まあ、どんな職業であったとしてもサラリーマンと、僕にとってはそれはお茶ですけども、まあ、何か自分の好きなもので人に対してこう価値を感じてもらう、まあ、どんなことでも言えると思っていて、例えばバイクが好きとか、まあ、違う人だったら釣りが好きとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、自分の好きなことで誰かにこう価値を提供して、まあ、対価をもらうってとても大事だと思うんです。ものすごいこう学びになることが多いと思っていまして、こういうふうに向いてるわけ、反対方向を向いてるわけじゃなくて、どっちかというとこうなってるっていう感じですね。相乗効果でサラリーマンとして能力も上がるし、そこで得た知見でまた、個人活動がブラッシュアップされたり、個人活動での気づきをまたサラリーマンに返したりとか、こうぐるぐるぐるぐる、相乗効果が回ってるっていうふうに自分は捉えてます。逆に言うと、それによって自分の色が出てる、まあ、自分にしか出せない色があると思っています。お茶だけをやってる方は、ものすごいたくさんいますし、あ、すごいなって思う方もたくさんいる。一方で、サラリーマン能力も高い人もたくさんいるということがあると思うんですけど、それぞれを、まあ、なんていうの、まあ、相乗させる服を持てるみたいな。で、結構そういう働き方とか生き方って時代性にも合っていると思っていて、まあ、一つのところだけにこう集中していくのはやっぱりリスクもあるなと思うので、あえてそういうふうにこれからも、まあ、副業、ダブルワークっていうんですか、副業の服は僕、複数の服でありたいと思ってるんですけど、サブではないという意味で続けていきたいなと思ってます。
やる前とやった後の中で、その自分の変化っていうのは、なんか感じられました？
あ、感じましたね。まずサラリーマンのスキルを持って、お茶の方をやったんですけど、まあ、誰かにこう価値を感じてもらって、興味ないところでもこう引っ張ってくるみたいな力って、まあ、商品、まあ、素材そのものの力はもちろんなんですけど、プロモーションの力が結構、大きいなと思っていて、日本っていいものを作ってれば必ず売れるみたいな信奉ってあると思うんですけど、いや、きっちり伝える努力いるんじゃないかなっていうのが、肌感覚として分かって、例えばお茶そのものをイベントページにバーッと載せても、あんまりこう響かない、お茶の良さ伝える講座しますって言っても思ったより響かないんですけど、でもおすすめの僕お茶の飲み方として、朝に抹茶を取り入れるって結構言ってるんですけど、朝抹茶をして薄 美しくなりましょうみたいな感じでプロモーションすると、あの狙いたかった層にピンポイントで届くみたいなことがあって、価値を感じてもらうことって、まあ、難しいし、これだけ大事なんだなっていうのがまず気づきとしてあって、うん、でそれを、まあ、翻ってサラリーマンの方に戻した時には、自分勝手な仕事あったなっていう、いやそれは決して上司とか周りに思われるじゃないんですけど、相手に価値を感じてもらおうと思ったらどんな仕事の仕方が必要なのかなとか、なんかそういうふうにこう意識するようになったっていうことがあって、まあ、そういう意味では、まあ、それぞれこう気づきがあったのかなと思って、ね、いや僕全然なんていうかそんなに大層なことと思ってなくて、あの周りの人とかにガンガン進めるんですよね、こういうふうに外でもやれよみたいな、なんか良くも悪くも無鉄砲なんだと思いますね。やっぱりあの損することとか、いっぱいあるし、苦しかったこと、まあそれで言うと失敗ではないんですけど、最初にちょっと方向転換した時には結構悩んだっていうか、最初はですね、あの、まあ、ほぼボランティアでお茶会とかをしていて、お茶の良さを広められたらいいやと思って、まあ、無料に近い価格でやってたんですけど、まあ、毎回毎回こう赤字なわけです。でそれはサラリーマンしてるから全然その収入から補填したらいいわけなんですけども、一回それでいやなんかこんなカジュアルなやり方していいのみたいな、いやこれちょっとやり方違うんじゃないみたいな風に指摘をされたことがあって、でいやなんで、いや僕もほぼボランティアでやってるのにそんな厳しくルールとか言ってくんなよみたいな風に思ってしまってですね。で、まあ、それは一人に僕がやっちゃってるっていう意識が多分どっかであったからじゃないかなって自分で考えたんです。ただ活動を持続させるためにも正しくお金を取るってやっぱり大事だよなと思って、で場所代とか お菓子の原価とかで、お茶もそれまでは実家から僕が買い取ってやってたんですけど、いやこれもし実家じゃなかったらお茶もタダでこう仕入れちゃったら、その生産者さんも生産者の方も小売店も成り立たなくなるし、やっぱり等しくお金を、等しくというか何て言うんですか、正しくお金を循環させるって大事だなと思って値上げを決意したことがあって、活動を始めて半年ぐらいでしたかね。その時はね、あの悩みます、悩んだ時はすごい怖かったですね。第一の壁は、もうほぼタダでやっていた時にお客さんから文句を言われたっていうこと。第二の壁は今度自分のマインドですけど、そこから値上げを考えたっていう。それがもう逆びっくりですけど、いなくて、これまで提供していたお抱えで来てくれた人とか、まあ、離れちゃう人もいるかなと思ってたんですけど、ちゃんと皆さんそこからもついてきてくださって、うん、ありがたかったですし、逆に相乗効果もあったなと思っていて、お金を取るからこそ僕もしっかり伝えなきゃいけないなとか、レジュメはちゃんとこういう風に作ってみようかなとか、まあ、手前味噌ですけど提供するクオリティが上がったと思っていて、なのであの離れた人はいなかったですし、提供するアウトプットの質が上がったっていう、まあ、いいことづくめですか。
それすごい大きいですね。逆にその良かった点っていうのは、その今の相乗効果の他に何かありますか。
それは、もう間違いなく人とのつながりがものすごくできたっていうことです。これまた生き方の話になっちゃうんですけど、これからの時代、まあ、サラリーマンは決して安泰じゃないと思っていて、じゃあ、どういう力が必要かって言ったら、自分でお金を稼げる力と人とつながる力だと思っていて、まあ、それはあの単純化したらお金と人とのつながりが多分人生において僕の中ですごくプライオリティが高いと思っているので、まあ、お金は正直そんなに正しくお金をいただくっていうのは儲けるということではないのでそんなに取れないんですけど、この人とのつながり、これがもうサラリーマンしてるだけだったら絶対出会えなかった人とか人種の人たちと出会えるから、これが面白いですね、うん、お茶って機能性が結構クローズアップされることが多いんですよね、効果、うん、効能みたいなこともありましたし、まあ、実際なんていうか貢献効果みたいなのもあるから、お茶屋さんの中にはこう SNS にアップしてどうでしいいでしょうみたいな感じでやる方もいるんですけど、それを続けているとお茶って衰退していくなと思っていて、多分もうそれで飲む人はいないくなっていく、うん、お茶って多分ただのツールで、そこまでのこう全農家みたいな多分ないと思うから、お茶をこういう出会いとか何かの人とのつながりの、まあ、ツールとして考えていたりして、でそれがあの僕がお茶をする意味であったりするんですけど、もうツールでしかないと思ってますね。お茶って、まあ、お酒も そうかもしれないですけど、結構こう、胸襟を開いて語るとか、ちょっとお茶しようよとか言ったら必ずお茶っていう言葉が出てきますし、最高のコミュニケーション媒介手段だなと思っていて、お茶屋さんってお茶の葉っぱを買う場所じゃないですか。いや、もっとコミュニケートだけをする場所とかになってもいいんじゃないかなって。いや、だから、でもそれがカフェとじゃあ何が違うねとか思い出すと、あんまりこの自分の中でしっくりきてないんですけど、けど僕がお茶会するときに必ず最初に言うのがあって、今日お茶のことも伝えるんですけど、今日出会った皆さん ん同士が一期一会の出会いなので、ぜひつながって帰ってくださいっていうんですよ。今日をきっかけに皆さん同士もつながってほしいなっていう思いが強くて、なので、ね、まあ、お茶ってお茶そのものはもちろんなんですけど、まあ、つながる手段として捉えてるっていうところです。もしかしたらある人にとってはバイクって友達を見つけるための手段なのかもしれないとか、バイクの機能っていっぱいあると思うんですけど、例えばなんかこれがこういうエンジンがこうでとか、動画どうでとかあると思うんですけど、なんかそういうものそのものよりもそれが持ってる本質的な意味みたいなのを考えるのが好きで、自分にとってお茶っていうのはドリンクそのものっていうよりはコミュニケーション手段、正しくお金をもらうっていうことが必要だと思っているので、きっとお金を取れる風土作りがまず大事なのかなと思っていて、上がってお茶飲んでいけないよとか、まずレストランとかでお茶が出ちゃう、ただでお茶が出ちゃうっていうのは、まあ生産家さんからしたらやめてっていう感じなことで。
まあただじゃないですかね、作ってる方も。
そうですね。ただ、と、まあコーヒーとかと比べて生産量が多いっていうこともあって、割安ではなっちゃうと思うので、まあ、今後はですね、作ってる人の顔が見えて、そこに対してこう応援する、応援したいって言って課金していただけるようなことが必要なのかなと思います。例えば、誰々さんがやってるお茶とか、こういう特徴があって作ってるお茶って言ったら、まあ、応援商品じゃないんですけど、この人から買いたいなって思えると思うんですよね。一方で誰が作ったかわからないとか、まあ、大手の企業さんありますよね、お茶の。まあ、スーパーに出してるようなものだと、できるだけ安く多く買いたい。まあ、そことは一線を隠していくような、ちょっとこう、人の顔とかやってる内容が見えるお茶作りっていうのが、これから必要になっていかないかな。で、それは生産家さんとのコミュニケーションになるし、で、例えば、お茶が同じ生産家さんを応援したいってなったら、あ、あなたもあの人応援してるんですかみたいな。なんかそういうのが、これから求められていくんじゃないかなと思っています。で、まあ、単一農家なのか、小売店を応援する場合は、小売店があのお茶のブレンドってやるんですけど、あの人のブレンドうまいよな、じゃあ応援しようとか、で、そう考えたときに、多分最も必要なことっていうのはお茶パッケージのおしゃれ感のアップ。多分ね、まもなく街中で目にしていくと思うんですけど、お茶のパッケージにでっかくなんか明朝体みたいな新茶とか書いたやつがもしかして出てくると思うんですよ。これはあまりちょっとこうなんていうか消費者の買う気を喚起しない。
年配の方には多分受けると思うんですね。分かりやすいし。
あ、そうですね。
でも若い人にとってはちょっと言い方は悪いかもしれないですけど、まあ、インスタ映えするようなパッケージだったら、まあ、もっと盛り上がるだろう。
まあ、そうですね。もう少しこう消費者マインドに沿った商品作りっていうのが、消費者サイドで言うと大事かなというところです。まあ、これまでは本当にここ5年、10年以内ぐらいはあまり若い人がお茶業界に入ってなかったっていうのがあって、あの従来のやり方がまあそのまま踏襲されちゃってたんだろうなって、加えてこうそんなに競争しなくてもみんなお茶をガンガン飲んでたんで、決まったところに卸せばよかったし、お茶は基本的にタダだし、まあ、だから縄張り式も結構残ってる業界ではあります。消費者サイドで言うと、そのパッケージ改革手に取りやすいとか買う意味があるお茶作りだと思うんですけど、まあ、小売店とか生産家さんの立場で言うと、同じ志を持った人のつながり作りみたいのが大事で、これまではですね、エリアごとになんかこうつながりがあったんです。作業、なんとか地域の作業組合、青年団みたいなのがあったんですけど、その中でもこうやってることのレベルってもうバラバラで千差万別で、もう中には茶畑をこうマンションとかに転換しちゃって売っちゃったりする人もいるんですよね。そうする方が儲かるし、儲かったら構図なんですよ。なので、今後はそのエリアの中でこう談合になるっていうよりは、それぞれ地域でこうなってるとしたら、ここの人同士でつながっていく仕組み作りみたいなのが多分生産家、小売店サイドでは必要で、尖っていっちゃうと叩かれるんですよね。叩かれて潰れされちゃったらすごいもったいないんで、尖っている人同士でちゃんとつながってさらに高めに行くっていう風にしないと持たないっていう、だから両面やっていくことが必要な気がしてます。抹茶アートも、まあ、幼稚園保育園の気合がとても多いんですよ。子供向けにやってくれとか多いですし、農業離れっていうのも、お茶摘みツアーとかをですね、毎年初夏にやってるんですけど、茶畑にあのお連れして、自分でこう摘んでもらう体験みたいな。なんか毎年、ありがたいことに一瞬でツアー埋まっちゃって、離れっていうと結構簡易なんですけど、そこはまあ、最初の話でも戻るんですが、伝える側の努力不足がとてもあるんじゃないかなと思って、なんかそんな気はしてます。若い女性に僕飲んでほしいと、どんどん飲んでほしいと思っているので、お茶の中の、まあ、美容的な部分にすごく着目してるんです。特に、ビタミンエースって呼ばれる A と C と E。これが、非常に豊富なので、それを丸ごと取れる抹茶。それをですね、特に朝に取ってほしいんです。朝、行動する前。今やったら家にいると思うんですけど、 まあ、家にいたとしても、はい、日中お家の中でちょっと運動することもあると思うし、マンションだったら階段の上り下りがあったりすると思うので、その前に飲んでほしい。なんでかっていうと、抹茶ってそういうそのものの美容効果もありますし、とにかく脂肪燃焼効果も高いので、抹茶を飲んでいつもと同じ活動をちょっと負荷強めにやる、例えばちょっと早歩きしてみるとか、エレベーターやめて階段使ってみるっていう風にするだけで脂肪燃焼効果が高くなって、女性には特に朝抹茶をおすすめ。立てるっていうのがものすごくこうハードルになると思うんですけど、抹茶の粉をもうぎゅうぎゅうに入れて、ぐるぐる混ぜてラテにして飲んじゃうとか
そんなんでいいんですか？
ヨーグルトにかけて、食べちゃうとか、そうなんでも全然、僕毎朝実はヨーグルトにかけて食べちゃうんですけど、時間差は立てるんですけど、あんまり時間もない時にはもうヨーグルトには かけちゃう。でも必ず毎朝取るようにしてますし、そもそも韓国の化粧品会社さんとかでお茶の葉っぱを自社で栽培してらっしゃるところもあったりして、まあ、結構美容と抹茶って親和性が高いで、もう一つは、まあ、まさに今の、はい、今こういうちょっとこうコロナ的な時代だからこその時なんですけど、水出しでお茶を出してほしいなと思ってて、例えば、ちょっと今空なんですけど、こういうボトルがありまして、ここに網がついてて中の茶葉が出ないようになってるんですけど、まあ、ペットボトルみたいなもんですよね。こんな風に穴がついてて、ここに茶葉を入れて、お湯じゃなくて普通に水をドボドボ注いで、まあ、2時間ぐらいこのまま置いとくんですよ。そうすると普通にお茶が出てくるんですけど、水出しのお茶が出るんですよね。水出しのお茶何がいいかっていうと、カフェインが出ないんですよね。でその代わりにカテキンとかテアニンっていう、まあ、リラックス成分が出ていくので、夜でもガブガブ飲めますし、妊婦さんでも比較的飲みやすいですし、なのでそういうお茶をこうガブガブ飲んでいただいて、それで自分の免疫力を高めて、まあいいのかな。なので朝の抹茶と日中の水出し緑茶、これが僕のおすすめのお茶です。そもそもこの水出しのお茶自体を、まあ、1日で飲み切ってほしいですね。24時間。
それはなんでですか？
お茶が悪く、保存量が入ってないので、お茶が悪くなっちゃう。で、僕はそれを毎日会社に持って行っていて、中にティーバッグの茶葉、一つ入れますよね。で、水を入れて、会社に持っていくと。じゃあ、会社に着く頃には、もうお茶できてるんですよね、水だけの。やっぱり飲みます。でなくなったら水だけ足せば大体3回分ぐらいは、はい、まあ、3回目かなり味薄いですけど、それで水出しのお煎茶が会社で楽しめるんですよ、うん、
それ緑茶限定ですかね？
いや、ほうじ茶でも紅茶でもいけます、ティーバッグ、はい、なので会社には2リットルの水だけボーンって置いてあって、で2リットルの水って多分100円ぐらいなので、コンビニでも、はい、それ4回分だとしたら25円ですよね、はい、めっちゃお得なんですよ、これが。
で、あともう一個なんですけども、はい、おすすめのお茶のスポットありましたら教えていただきたいんですけども。
これね、めちゃくちゃ難しいんですよね。たくさんお茶屋さんありすぎて、
関西方面でまずおすすめなスポット一箇所挙げるとしたらどこですか？
わ、一箇所ですか？一箇所めっちゃ悩みますね。お茶屋さんで一箇所、大阪心斎橋にある和のカフェさんっていうところですね。で、まあ、和の喫茶店なんですけど、飲む器も自分で選べて、でしかもね、そのお店作りもめちゃくちゃおしゃれなんです。ちょっとギャラリー風になった。和のカフェさんの上がギャラリーじゃなかったかな。
次、関東だとどこがおすすめですか？
これもね、山ほどあって難しいですけど、
まあま、松沢お茶園以外でお願いしたいんですけども
松沢園以外で言いますと、そうですね、南青山、今表参道に移ったのかな、にある桜井さんっていう方がやってる桜井焙茶研究所っていうところがあって、うん、これはね、もう悔しいぐらいにおしゃれでびっくりします。お店の中にね、ロースタリーみたいのがあって、そこで法事ってらっしゃると思うんですよね。あともっと分かりやすいところで言うと、浅草仲見世通りの裏に鈴木園さんっていうところがやってる抹茶ジェラートのお店があるんですけど、これね、抹茶の濃さを7段階で選べるんですよ。レベル7になるともう世界一濃い抹茶ジェラートって言って、もう本当に抹茶を食べてるような感じになるので、ちょっと待ってください。鈴木園さん、鈴木園で合ってる。はい。まあ、実は春から初夏にかけて予定していたお茶イベントが基本的にほぼ全てなくなってしまったんですね。なので目先で告知することってまああんまり今ないんですけど、まあ夏以降でもしかしたら、まあ、今下準備を進めてるんですけど、 はい、産学連携というか、今大学の方と一緒に商品開発をちょっと進めていて、うん、それのリリースが夏ぐらいにできるかもしれない。ただそれもちょっとコロナの影響で今学生が大学に出てきてなかったりして、趣味が停滞してるんですけど、まあ、なんせそういうちょっとこう従来のお茶じゃない取り組みをまた何らかリリースしたいと思っているので、楽しみにしていてください。